もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
30です。
30歳、はい。はい。お一人ですか？結婚してますか？
一人です。
今はお父さんとお母さんと暮らしてんの？
あ、一人暮らしです。
一人暮らしですか？
はい。
で、お父さんとお母さんは？
実家に。
実家にいるわけ。はい。はい、で、兄弟は？
兄弟はお兄さんが一人で。
お兄さんに一人。はい、わかりました。
弟が一人。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
人との距離感のつかみ方をうまくなりたいなっていうのがあって。
はい。
相手との距離感がちょっと自分の中でどこまで出していいかっていうのがちょっとわからない。
はい、はい、はい、はい。それは人との距離感ってのはものすごく大切なことで、これがコミュニケーションできるかできないかの基本ですからね。大変難しい話ですけど、具体的に言うと例えば どんなことですか？
初対面で会った時とかに、
はい、
どこまで自分に戻して話していいかとか、
はい、
まあ、ある程度相手最初からも全開でっていうのはないと思うんですけど、
はい、
何回か会っていくうちにどうやって出していけばいいかとかもわからなくて、うん、失敗することの方が多くて、うん、
こういうの距離感が難しくなるなってるように感じたのは幼稚園とか小学校とか中学校とかどのくらいの頃からですか？
会社勤めを始めるまではあんまりそんなに考えてじゃなくて、
はい、
まあ、悩むこともなかったんですけど、
はい、
グループ行動をしなければいけないとか、これはやってはいけないっていう、絶対これはダメっていうのができてから、ちょっと身構えるようになってしまったところはあるのかなとは思います。
はい、その身構えたりグループ行動とかっていうのは、小学校のからもう距離感の問題っていうのは自分悩ましていた、それとも中学校になってから、高等学校とかいつ頃からですか？
小さい頃からそんなに全体行動しないところはあります。それで悩むこともなかったです。
あ、こういうこと。小さい頃には人とあんまり接してなかった。
個人
だから人と接してないから、
はい、
この人に対してどういう態度が適切なのかなっていうことが悩まなかったけれども、
はい、
まあ大人になってくれ、それは人と接しないわけにいかないでしょうから、
はいはい、
でその距離感ということは問題になった、はい、それでどのくらいの時期ですか？
成人して20歳超えたりしてからだと思います。
20歳過ぎてから？
20歳過ぎてからぐらいです。
ただ20歳、例えばさっきあなた団体行動と言いましたけど、要するに人と接することが ほとんどないまま10代を過ぎたっていうこと？
そうです。全くなかったわけではないけど少ないと思います。
というよりじゃあ、はい、そもそもお父さんお母さんとから、さっきお兄さん弟がいるって言いましたね。この一番近いお父さんお母さんお兄さん弟とはどういう関係だったんですか？
あんまり会話はしてなかったんですけど、
うん、
今でも嫌いとかなんかいじめられたっていうことは全くないんですけど、
うん、
ただ他の人とまあ会社とかで話をしているような会話もなかったとは思います。
会社での会話っていうのはね、
はい、
これは仕事の会話ですよね。
それが多分仕事みたいな会話をしてる感覚があります、家族と。
うん、仕事の会話はそれは当然これしなきゃいけないわけですから、
はい、
もっと難しく言えば情報の交換ですよね。
はい、
だけど会社の人とも、
はい、
情緒の交換の会話はないですよね。
はい、
今日は雨になっちゃったねって、
は
暑いねえ、やだねえとかって、なんかそういうその、
はい、
雨だねえっていうのは別に、あ、今日は雨ですというテレビの天気予報じゃないわけだから、相手も雨だってことを知ってるし、こっちも雨だってことを知ってる。雨だねっていうのは情報交換してるんじゃなくて情緒を交換してるわけですよ。でそういう意味であなたは周りの人と情緒を交換することはなかったんですね。
そうなりますね、はい、
ですよね、
はい、
それで今日のあなたの相談というのは、
はい、
こういうように私は育ちました、人との会話のない、会話のないっていうのは会社の情報の交換の会話じゃなくて情緒の交換としての会話もありませんでした、学校でも家でも、はい、そして人との距離感がもう分かりませんと、
はい、
どうしたらいいでしょうっていう相談ですか。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、
あのすごい難しい相談だと思いますよ、人との距離感との相談っていうのはね。だけど今日はスタジオに大変そういうことについてはですね、心の奥底の問題ですから、これは表面的なことじゃなくてね、心についてのエッセイストとして大変心の理解の深いマドモアゼル愛先生がいらしているので、いろいろとお話を伺ってください、
はい、どうもこんにちは、
はい、
よろしく、うん、よろしくお願いします。なんか僕お話を伺っていてね、年齢的にもこれまで恋愛はしたことあんの？
恋愛は今初めて付き合った人っぽい。
あ、現在恋人いらっしゃるわけだ。
はい、
あ、彼との前では比較的普通に、はい、声は小さいかもしれないけれどもコミュニケーションできるんだよね、
はい、付き合ってる方がいるんですけど、
うん、
その人とは普通に話ができて、
その人とはできるわけでしょ。
はい、
うん、上等じゃない、うん、
はい、
それで、
付き合ってる方が、
うん、
同性の女の人で、
ん？何？
同性なんです。
あ、同性なわけね、
はい、
それでラブとしての感情を持ってるってこと？
ダブルというのは
愛情関係の愛、
あ、それはあります。で、
が
初めてやっぱり自分自身も思ってたので、
ああ、なるほど、
言いやすいんですけど、
要するに友達っていうよりも恋人なんだよね、だから。
そうですね、
その女性はね、
はい、
はい、僕そこら辺詳しくないけども、でもそういう関係当然あると思うのね、やっぱりね、
はい、
それでその人とは自然に喋れるわけね。
はい、
じゃあ一つのコミュニケーションできる核が持てた、これはあなたにとって大きいことだし幸福だよね、はい、やっぱり幸福なことだよね、
はい、
だから今の恋人とも何かあってちゃんと出会ったんだと思うよ、きっと、
はい、
ね、きっと何かぶつかったなり調和したなり融和したなり、はい、何か嘘でないものが触れ合ったから深い関係になれたんだ。その女性同士の関係とかそういうことは僕は分かんない、抜きにしてね、それが、はい、うん、やっぱりそうだと思う。男だろう女だろうがね、それはね。
でも喧嘩をするんですけど。
当然喧嘩します。
喧嘩が家ではあまりなかったので。
はい。
自分を否定してくれたのは今の恋人なので。
うん。それで今の恋人とは喧嘩するわけでしょ？
はい。
当然だよね。素晴らしいよね、それは。あなたがこれまで体験できなかった深い交流ができているってことじゃない。ただし、喧嘩の原因はちゃんと理解した方がいいよ。
はい、そういう話になってます。
いつもパターンがあると思うよ、きっと。
ありますね。はい。
あなたの執着から来てる？
それもあります。それもあると思います。
うん。執着は手放した方がいいよ。
はい。
執着から来たものはきっと失うよ。
はい。
だから、二人になった以上は、二人の楽しさ、二、はい、人の、なんていうの？喜びを、
はい、
やっぱり優先順位を持たなきゃいけない。それが距離感だよね。なんであれ、なんであれ二人の中の幸福、心地よさ、楽しさを優先することが距離感なんですよ。誰とでも、うん、会社の人にいきなり、 昨日さ、僕はマルクスを読んだんだけどとか、なんかそんな難しい話しても、まあ、たまには乗ってくる人いる。それは好きな話に移転するか出会いになっていくよね。でも、今日の帰り、焼き鳥屋行ってさ、なんていう感じでの距離感しか、話しか通用しないような人には、やっぱり、そういう話がいいのよ。あそこの焼き鳥は、安くて美味しいんだよ。つまらない話だけれども、その距離感で話す楽しさもあるのよ。
はい。
ね。だから、その距離感は人によって、場合によって、時によって、状況によって、どんどん深くなっていく方向に行けば、人間関係はどれも楽しくなっていくよ。でも、ほとんど変わらない人間関係もいっぱい多いよね。でも、変わらない表面的な人間関係でも、その場だけでも心地いい、楽しい、感じいいという時間を共有できることは、実は幸福なんです。ね。それもあなたは一番大事な嘘でない触れ合いについて、ちゃんと相手を得て、今、孤独から抜け出したんだから、ね。それは大事にしたいし、していきなさいね。それで、後の、関係はちょっと距離を置いていい関係なんですよ。そこにはその場を和ませる誰にも他愛のない嘘があっても僕はいいと思うし、ね、もう二度と会わない親類の人に、ああそろそろ、うん、結婚もちろん考えてるわよって言えば何もお互い納得できるわけじゃないですか。それはね、そこら辺は大人になりましょう。やっぱり
そこら辺が大人になるっていう、
うんうん、そうです、はい。大事なものがあれば大人になれるんです、人間は。
はい。
ね、大事なものがなれないから、いつまでも大人になれないで、はい、海中をさまよってるような感じだったわけよね。今のあなたは僕は違うと思いますよ。ちゃんと好きな人と喧嘩までできるんだからね。随分成長したんだよ、やっぱりね。素晴らしいことです。ね。
はい。
はい、加藤先生にもう一回伺いたいなと思います。
はい、
今まずまず来先生に話を伺いましたね。ね、あなた今まで信じられる人いなかったんでしょ。
いや、その違いが分かったからちょっと余計にそのやっぱりその相手が家族だったので、
うん、信じられる人がいなかったから、
はい、
人とコミュニケーションできないんです。
はい、
コミュニケーションっていうのは信じられる人がいて安心感があって初めてコミュニケーションなんですよ。
はい。
それが今までなかったんだよね。
はい。
で、
はい、
今女性でそういうような、
はい、
女性といると安心感がありのままの自分が許されてるって感じを持つの？
会話っていう会話をしたのっては。
その人とは会話っていう会話ができるの。
はい。仕事の会話とかではない会話するので、
うん、
はい。
でだから今までお父さんお母さんお兄さん弟も信じられなかったんですよね。それでその家族の中でも安心感がなかったけど、初めてその人といて安心感が得られたということね。
そうですね。
うん。この女性との関係は、
はい。
大切にする。
はい。
とにかく、この女性は大切な人なんですから。
はい。
それで自分の世界に閉じこもらない。よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
コミュニケーションは安心感があって初めて可能です。
いやいやいやいや、今の相談した女の人ね、
はい、
あの人とお友達になりたいと思う？
うーん、
あまりなりたいと思わないでしょ
う。
なんでかというと、この人と付き合って、何考えてんだろう、この人って思っちゃうよね。というのは、 声の出し方からしてね、相手、会話をする相手を拒絶してるんだよね。
声の出し方でもうすでに拒絶してる、うんうん、
ちょっと裏声のね、か細い声で喋るでしょ、裏声に近い声で話すってことは相手を拒絶してるってことなんですよ。もっとだから本当は明るくって地声でね喋れるようにならんといかんです。で今あの加藤泰造さんも言ってたけども、人との付き合いっていうのは、何だろうか、相手を信頼しなきゃということでしょ、
はい、
相手を信頼する前に自分が信頼されなきゃいかんわけだよね。
そうね。
ということは、あの、自分のやっぱり自を晒すっていうかな、心を開いて相手に接しないと相手も心を開かないわけですよ。
それすごく感じます、
ね、それなのにこの相談者は最初からこう相手を拒絶してるような姿勢だもんね、それがあの話し方に出てるもんね。だから、もっとね、地声で明るく心を開いて相手の話をとりあえず聞こうという、ね、そういう姿勢でもってね、相手と付き合わないと相手も心を開いてはくれないと思うよ。
いや、今日の人生相談は加藤泰造さんもマドモアゼル愛知先生も栗田さんもいいことをおっしゃってる保存版ですね
何を言ってんですか、うん。